どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題はいよいよ発売間近 iMac を考えるです。いよいよというかね、今回配信が1日遅れて水曜日になっちゃったんですよ。今12月13日の深夜、3時回ったところなんですけど、はい、すっかり忘れてたんですが、で、あ、しまった、遅れちゃったなと思ったんだけど、ちょっとこう IT 系のニュース見てみたら、ちょうどというかなんというか iMac がいよいよ、発売日が発表された、 Apple から正式に発表されたっていうニュースが流れてて、これは僕、昨日2日ぐらい前にね、 iMac のことしゃべろっとって思ってたんで、ちょうどいいタイミングでね、こういいニュースが流れてきたんで、まあ、あのね、災い転じてじゃないけど、タイミング的にはちょうど良かったかなと思います。うん、今回はこの、ね、iMac のことをね、ちょっと iMac Pro かついて、予想も半分分かってることはほんのちょっとっていうね感じで話していきたいと思いますけども、いやいや、全然話、それちゃうんですけど、最近というか昨日、普段僕自分の作業部屋で仕事をしてるときに結構足が寒くてね、苦しんでたんですよ。足元にヒーター置いて、ヒーターつけて、こう、しのいでたんだけど、やっぱりこう、微調整ができないから、極端に暑くなったりとかしたりしてたんだけどね。で、それでつけたり消したりしてたんだけど、電気代がすごかったんですよ。で、それで嫌だなと思って、サンタクロース張りのね、シューズを、内履きを買ったら、えらい暖かくて、非常に快適になったっていうね。作業効率めちゃめちゃ上がった。びっくりした。もっと早く買ってきゃよかったなと思って。もう10年ぐらい悩まされてるのにね。っていうね。はい。そんなどうでもいい話だったんですけど、寒さ対策には足元すごい効くっていうね。いい、教訓を得られた38歳。ね、はい。今、BGM で流れてる曲はいつもお世話になってるサンドストライプさんから、You Love Me。をお送りお届けしています。この音数は、モノラルの 56kbps なので非常に悪いです。なのだけども、これでピンときた方はぜひサンドセラピさんのサイト行って、この本当の、ね、音質を確かめてほしい。すごくいいんでね、はい、びっくりします。ということで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。iMac Pro が発売が12月だっていう風に、まあ、発表当時から言われてたんだけど、その後、まあ、いつもの Apple 同士というか、Apple らしい、というか、なんというか、情報が一切出ずに、突然、何の予告もなしにというかな、まあ、14日に発売されるという、一時期はね、その、ギガ神だかなんだか、ウィキペディアかなに18日に発売されるっていうのはなんかリーク情報らしきものが流れたけど、どうやらそれは、まあガセあったのかは、まあとりあえずはまあ当たってはなくたらしくて、14日になったと。14日っていうと、今日 13?13 だから、明日、日本だとまあ木曜日か。うん。ちょっと中途半端な気もしないでもないですけど、まあ、早いに越したことはないからね。で、そういうわけでね、ちょっとこう、 まあ、マーキーズ・ブロンリーっていう方がね、アメリカの方が、そのレビューをしてるっていうのがニュースの方に上がったんで、僕は早速見たんですよ。そのマーキーズ・ブロンリーさんっていうのは、まあ、このポッドキャストでは初めて喋るのかな。前のポッドキャストとかではね、たまに話したりするんだけど、まあ、非常に有名な方なんで、僕もね、登録してよく、拝見はさせてもらってる方なんだけど、まあ、今回の iMac Pro のレビューを見て、いろいろこう、まあ、分かったこともあるし、ちょっとこう、なんだろう、心配になったっていうのかな？っていうようなこともありました。うん。で、そういうこともね、ちょっと話していきたいと思うんだけど、その、マーキーズ・ブロンリーさんがね、その、使ってる iMac Pro というか、貸し出された iMac Pro が、確か10コアモデルで、メモリが128、GPU が、ラデオンのベガってやつの64、メモリーが、GPU のメモリーが 16GB。っていうことはこれ多分最上位モデルなんですよ。ストレージャーちょっと忘れたけど、まあ、ストレージャーそれほど差は出ないとして、まあ、それもマックスだとしたら CPU 以外がマックスだっていうふうに仮定しちゃダメだ。がれだったと思うんだけど、まあ、それをね、レビューしていました。そもそも彼が昔、まあ、今使っている Mac Pro 2013が発売された当初に彼がレビューしているのを僕は見たんだけど、当時はね、彼がレビュー用に買ったのが Mac Pro の2013モデルの8コアモデルだ。8コアモデルで、3GHz ね、のやつだったんだけど、それとベンチマーク比較した時にね、これちょっと、彼の動画になかったし、要は説明がね、その、Mac 系のニュースサイトにも書いてなかったから、これちょっと補足というか、まあ補足かな、僕なりの。そこにベンチマークは、ギークベンチのベンチマークが出たわけですよ。新型の iMac Pro の10コアモデルのギークベンチのマルチコアのスコアが、37,000ぐらいだったかな？だったんだけど、その、Mac Pro がね、5,000、6,000、まあ、6,000弱ぐらいだったかな？だっていう風に書いてるんだけど、これね、すごい性能差だって書いてるんだけどね。でも、これ、実際は、12コアモデルじゃないんですよ。これは、8コアモデルのスコアなんですよね。ここら辺がちょっとすごく分かりづらいなと思いました。12コアモデルのスコアは、33,000点ぐ、弱ぐらい。32,000とかそこら辺だったんで、実際は、まあ、まあ、差は結構あるけど、そこまでではないっていうことです。もちろん、その、向こうはミドルレンジっていう、ね。Mac Pro の、2013のは、ね、まあ、Max 仕様だから、まあ、それはそれで差があるけど、そこはちょっと変えてくれないと、なんか、Mac Pro の Max の性能が25,000、6,000だっていう風に受け取られちゃうから、うん、これはちょっと違うな、と思いました。うん。はい。7分ぐらいの動画の中に、彼の説明、が大半だったん、まあ、彼を映しての説明が大半だったんで、あんまりこう、その iMac Pro のね、そのスペックがどうとか、レスポンスがどうとかっていうのは、それほどはわからなかったんだけど、すごい気になるのは、やたらとファイナルカットプロを使ってた。っていうその動画の中でね、ファイナルカットプロ10を使ってるんですよ。うん。まあ実際彼は使うんでしょう。すごいこう、編集能力もすごく高いし、撮影能力も高いし、まあいろいろスキルを持ってる方だから、まあそれは使えるんだと思うんだけど、 それは、説明の中でね、なんかこう、ファイナルカットプロ10の、なんていうの？用のスーパーマシンな的なね、ニュアンスが含まれてるように聞こえたんだけど、iMac Pro を買う層が、ファイナルカットプロ10使うかなっていう、いや、使うんだと思うんだよ。使うんだと思うんだけど、それそんなにいなくないかっていう。その、マーキーズ自身もね、彼の動画見てるとすごいこう、モーショングラフィック的なものが対応されてるんですよ。今回の iMac Pro のそのレビュー動画にも、すごくこう、センスのいい、クールなね、エフェクトというかまあ、グラフィックが入ってるんだけど、それは、まあ、今回のやつはできなくはないだろうけど、それ全部モーションで作るのかい？っていう素朴な疑問。モーション。モーションは、Apple のモーションですよ。アフターエフェクツっぽいやつ。すごいこう、不安定でピーキーな、使いづらいやつがあるんですよ。好きだけどね。僕は好きだけど、もうかれこれもう1年半ぐらい起動すらしてないっていう。すごい。使いづらい。アプリ。で、作ってる。てか、すべてそれで作ってるんだったらいいけど、基本的にこういうことをしてる人ってプレミアとアフターエフェクツじゃないのかなっていう勝手な先入観。だから、その、レビューでファイナルカットプロテイン出されてもちょっとしょうがないなっていうふうに思ったんですよ。あと、彼がその動画の中で話してたらしいんだけど、どうやら、14日発売なんだけど、その発売当初は、選択できるモデルが限られてるらしくて、最初に、発売当初に選択できるモデルが8コアモデルと10コアモデルの2コア、2コアじゃん、2モデル、2モデルしかないらしくて、来年早々に残りの18コアモデルが追加されるらしいです。で、これは定かじゃないんだけど、どうやら14コアモデルもその時に追加で発売されるということらしいんだけど、はあ、ってことは4、CPU だけでも4モデルある。はあ、ちょっと意外だなと。本当に、まあ、14コアモデルが出るならね。で、ここで、ちょっと邪推をしてですね、Apple 側の目線で見て、その、マーキーズさんね、レビューを依頼した時になんで10コアモデルを渡したのかっていう、ちょっとこれを考えてみたいなと、思うわけですよ。まあこれ何から話せばいいかちょっと悩むんだけど、今の Mac でも、今の PC、まあ全般そうなんだけど、マルチコアっていうのが前提なので、その、シングルコアのクロック数ってそんな高くないじゃないですか。もうだいたい10年ぐらい経つのかな？ Pentium 4が終わってからだから。なので、高価なモデルになるほど、コア数は増えるんだけど、仮にシングルコアの、その、性能が落ちるというか、まあ、クロック数が落ちるわけですよ。まあ、Mac Pro 2013だと、2.7GB だし、まあ、12コアの 2.7GB っていう、モデルなんだけど、iMac Pro が、一部では 2.2GB の18コアとか、18か。とか2.4とかそこら辺になってかってはなんか話されてるけど、まあ、そうなっちゃうとやっぱり、シングルスレッドはすごく下がると思うんですよ。でも、マルチコア、まあトータルでのスコアは、やっぱまあ、ある程度、まあ、そのハイエンドなだけあって、その下のモデルよりは差をつけるんだけど、で、アップルがなんでそれを貸し出さなかったか。っていうことね、そこです。これは、来年発売だから、今発売される 10コアモデルを貸し出したっていう見方もできれば、レビュー用にはシングルスレッド性能が高い10コアモデルぐらいが一番見栄えがいいだろうっていう見方がもあると思うんですよ。うん。まあここまで話せればね、勘のいい方ならお気づきでしょうが、僕は後者だと思っていて、Mac Pro 2013モデルの時もね、実際その ASCII だかなんだかとか IT メディアとかそういったところの、媒体の方に貸し出してるモデルって基本的に12コアモデルってなかったんですよ。確かほぼほぼが8コアモデル、ないしはまあ、4コアモデル ?6 コアか。ん ?4、6、8。まあ、8コアモデルだったはずなんですよ。で、実際その8コアモデルっていうのが、普段使ってる分には、まあ、間違いなく一番パフォーマンスが高いだろうなっていうような、性能だったんです。ここら辺はちょっと細かくなっちゃうんで省きますけど、まあ、レスポンスがいいし、ある程度コアも多いから、マルチスレッドの処理も早いと。まあ、レスポンスいいで、スコアも伸びるみたいな、そういった意味合いからね、非常に僕的にも、ベストバランスって思ってるような、構成だったんだけど、その、今回の iMac Pro って、結局、まあ、18コアモデルは確実に、2.7GHz よりも下なはずなんですよ。シングルスレッドが。しかも iMac Pro って、その G4W? だったかな?っていうシリーズらしいけど、あれがカスタマイズされてて、クロックダウンされてるっていう風な話があるじゃないですか。そこは、まあ、もうだいぶ前にね、話題になってたから、多分まあ皆さんご存知なんでしょうけど、だいたい1割ぐらいかな?クロックダウンされてる。はい。っていうのを、ちょっとすいません。何話そうと思うか忘れちゃったけど。ね、1割ぐらいクロックダウンされてるわけですよ。うん。そうなると、普段の、まあ、かなり重い処理でマルチコアを使うような処理だったらいいんだけど、普段使うような軽い処理、もしくはまあシングルスレッドだけを使うようなアプリとかを、レビューに使うと、まあ体感的にね、差がわからないとか、まあ、今の iMac、あ、Mac Pro よりも遅くなるってことはないだろうけど、でも、体感的にわからなくなっちゃう可能性があると。ような可能性も、あるなと考えて、多分アップルってそのベストバランスの、構成のものを貸し出していると思うんですよね。うん。だからそれ考えたら、今回の会話10コアモデルかなとは思うんですけど、まあ、なんて言うんですか?こんなこと言ったらね、もう、なんて言うかな、もう終わっちゃう話かもしれないけど、iMac Pro って結局、結構中途半端な位置にいると思うんですよね。まあ、方々で言われてるから、あんまりここで喋ってもしょうがないけど、まあ、メモリー交換できないというか、自分で追加とかできないし、まあ、メンテナンスもできないし、拡張もできないし、モニター一体型だし、熱とか大丈夫なのっていう、さっきの、ねえ、クロックダウンされてるっていうことは、イコール熱処理が、まあ、ていうか、うまくいかないっていうか、全部万端だったらそもそもクロックダウンしなくていいじゃないですか。Mac Pro でもしてなかったしね。それやっちゃってるっていう時点で、排熱にもうすでに余裕はない。まあ、よく言って余裕はないっていう見方になっちゃうわけですよ。うん。Mac Pro なんて GPU2 枚積んだ上で G4 積んでるわけですから、排熱能力が高いのって明らかに Mac Pro じゃんっていうふうに思うんだけど、 とか、だからそういうの考えたら iMac Pro って怖い製品だよなーってちょっと思ったりとか、まあするからね、別にそんな性能がどうこうって言うつもりもないっていうか、そんなに興味もないんだけど、なんかこう、なんだろうなあんな華奢な屋台骨に、あんなってほどもないけど、結構ハードなね、ものを背負っちゃってるなっていう、ちょっとアンバランスなイメージがあるんですよね。うん。まあそういえばあとあれ気になるんですよね。その、GPU とかのちょっと絡みなんですけど、iMac の CPU がクロックダウンしてるっていう噂の、理由の一つとして噂されてるのが、どうやら、インテルに掛け合ったのか、カスタマイズしてるらしくて、その CPU を。iGPU を積んでるんじゃないかっていうような話が出てたんですよね。2ヶ月、3ヶ月ぐらい前かな。うん、iGPU っていうのは、インテグレーテッドっていうのが多分、その頭文字なんだけど、まあ要は統合型 GPU が CPU の中に組み込まれてるんじゃないかっていう風な話。その影響でクロックダウンしてるんじゃないかっていう意見もありました。うん。この iGPU を入れると何がいいかっていうと、まあ、今の iMac もそうだし、MacBook Pro の一部モデルもそうなんだけど、普段は、iGPU で描画処理を行ったりだとか、軽い、まあ、計算というか、まあ、描画処理を担当すると。で、ディスクリート GPU、まあ、ベガね。ベガの、その、熱量の高い GPU は温存してる。休憩してるから、まあ、イコール温存してる。っていう発熱を抑える。っていうようなアプローチを取るっていう話だったんですよ。これはまあ、だから、今言ったみたいに iMac、一部の iMac と、うん、一部の MacBook Pro もそうだから、まあ、それは、ありなんだろうけど、でも、これか、さっきの話に戻っちゃうけどね、これかユーザーで、そんな、需要あるかって話だと思うんですよね。GPU、バリバリ使うっていうか、業務用途でね、グラフィック用途だけじゃなく、映像とか、まあ 3DCG もいらっしゃるかもしれないけど、それで、こう、バリバリ使う人ばっかりだろうに、iGPU が役に立つ場面って、ね、コンシューマー的な、一般向けと、全然、なんていうのかな、その、使用頻度って違うと思うんだよねっていう、ここら辺はまだはっきりしてないから、まあ、わからないけど、もし iGPU 積んでるとしたら、ここら辺もちょっと、よくわからない。うん。そこまでして、発熱を抑えないといけないのかっていう、またね、ちょっとした心配につながる的な。だから、結局、トータルで考えたらいいマシンなのは間違いないんだけど、だけど、アップルの、まあ、今回結構ね、またリリースがグダグダで、ホームポッドみたいにまた遅れたりなんかしててね、本当にアップル大丈夫かっていう、まあ、今 OS も結構グダグダだしね、とか見てるとね、本当大丈夫なのかな、もう、iMac Pro がどうこうじゃなくて、アップル大丈夫なのかなっていうのが先に来ちゃうかな、なんというか、うん。ハードウェアで、まあ、ね、今回 iMac Pro の話したけど、僕の周りでね、非常にこう、今の MacOS 10.13、ハイシエラですか?ハイシエラの評判が非常に良くないんですよ。まあ、言っちゃえば悪いんです。先日ちょっと、以前ね、番組でお話しした某著名人の方っていうか、映像業界でもかなり有名な方がね、言ってたのは、今の、MacOS、今の MacOS、ハイシエラね、は、ここ数年の Apple としては、なんていうの、考えられないぐらいに出来が悪いと。 不安定で全く業務では使えません的なことを言われてて、それを聞いたもう一人の著名人も、それは全く同感ですと、いった旨のことを話してたんで、まあ、結構、そこら辺は、本当なんでしょう。僕自身もちょっと不安定で結構困ってます。為替2の変換が効かなかったりとかね。だからそういった諸々考えて、Apple に対してこの信頼度は非常に低下している今、この iMac Pro がとどめを刺すんじゃないかと、ちょっと心配しているって感じですか？まあ、ここまでね、ネガティブな話をしてもしょうがないんだけど、ちょっと補足というか、ちょっと追加しておくと、その知名人でなんだ、その著名人も含め、僕の友人も iPhone X 持ってるんだけど、まあ非常に評価が悪いです。びっくりするぐらいに。そんな感じで、ちょっとじゃあ、そろそろエンディング行きましょう。もうね、iMac Pro はいいマシンだとは思うんだけど、なんだろうな。まあ、この番組で言ったかな？言ったことはないかもしれないけど、本当ね、僕、Apple って好きじゃあんまないんですよ。っていうか、好きだけどね、なんかね、くだらないことよくしてくれるなとかってよく思ってて。特にね、最近iPhone のデザインとかもそうだし、方向性とかも、すごくこう、つまんないなって思ってるんですよ。変な方向に進んでるなーって。そうね。だからね、こう、いろいろ心配です。心配って別にアップルが心配ってわけじゃなくてね。僕は仕事道具がなくなるかどうかとか、そういったところが心配ってこと。先日、このポッドキャストのね、この番組の方のリスナーさんであろうアウツさんから、ちょっとアドバイスをいただきましてですね、ポッドキャストの登録方法をもうちょっと、きちんと宣伝した方がいいんじゃないかというね、旨のアドバイスをいただきましてですね、この番組でもちょっと話しておきます。実はこのポッドキャストって iTunes の方には登録できてないんですよ。 iTunes っていうのはコンテンツアグリゲーターって言って、まあ、要はキュレーターみたいなもんですね。こういうポッドキャストありますよってのをこう異次元管理して、みんなに紹介するような役目を持ってるんですよ。で、そこに、ポッドキャスト制作者は、こういう番組配信してますよって言って、RSS フィードっていうのを送って、で、審査してもらうんですね、Apple さんに。で、僕もそれやって、たんだけど、この秘密基地始めましたを、やったんだけど、リジェクト、まあ、要は突っぱね返されましてですね、お前のは不正だと言われて、それを2、3回繰り返したらもう申請できなくなっちゃって、もう登録できないんですね。なので本当に秘密基地になっちゃったんだけど、これの登録方法はこのポッドキャスト、まあ、局地のサイトのこのポッドキャストを配信してる記事の中にしっかり書いてるんで、ぜひそちらの方を見ていただいてね、登録していただければ、バッチリ、勝手に、番組が配信されたら自動で、お使いの iTunes でダウンロードできるようになります。もしくは iPhone とかね。あと、イベントの告知です。いつもの YouTube 勉強会ですけど、もう今年は最後は、明日か、14日なんで、これ置いといて、次が1月11日の木曜日に、やります。場所も時間も一緒なんで、ぜひ、ご参加くださいって言ったところで、お届けしましたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。Love me.